はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局でございます、この番組は映画、漫画、アニメ、野球、そして、怖い話など、気になることを紹介していく番組です。 MC は私、TBS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、そして超ウルトラグレートゲスト、今日は誰だい。
僕です。僕、劇団東京ミルフォックホール劇団員の北之内直人です。
素人じゃないの。
いや
ー、来ちゃった。
ついに
スーパースターが
ついにお呼ばれしまして、
皆さん、これ見てる人、聞いてる方、あれだと思いますけど、ウクライナの空、うん、当然見に来てくれてると思いますけど、
見ましたか。
あの主役のデブですよ。
主役の金髪豚野郎こと北之内直人が、
わざわざ、
いやー、本当長かったですよ。
ありがとうございます。
言って僕、ミルク入って3年ぐらいですか。
はいはいはい。
3年間ずっと呼ばれない。呼ばれないものに、
まあ、基本呼ばれてないですね。誰も呼んではいない。
あ、そうなんですか、はい、そうなんですか。ついに出ることができました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、いや、実はね、北野さん、はい、あれなんです、まあ、最初にこの番組の頭でも言った通り、映画、漫画、アニメ、野球、怖い話、怪談などって言ってるんですけども、怖い話のところがね、ちょっと弱いというところで、レゾマンさんはもう還暦すぎてるから怖い話できないんですよ。
還暦すぎてるできないんですか。
できない。死んじゃうから、
うん、
で、森平さんは怖い話苦手で、
うん、
小2ぐらいの
小
2? 小学校2年生の女子が怖がるレベルのやつがもうダメなんですよ、
うん、あ、もう箸が倒れたのが怖いっていう話がもうダメなんですね。
怖いっていうレベルなんで、怖い話が全然できないんですよ、うんうん。そこで怖い話マスターの、
知る人ぞ知る、
知る人ぞ知る怪談マスターの北之内さんをお呼びして、今日は皆さんお待たせしました、怪談会をやっていこうかな。
来ましたね、
はい、
ついに
っていうふうに思いますんで。
怪談ですか。
怖い話というところで、北之内さん、何か、いろいろとっておきのお話を持ってきていただけたということだったので、ぜひちょっと聞かせていただけないかなと。
あのね、
はい、
まず、
はい、
ちょっと怖い話になるんですけど、やっぱ怖いものって、
はい、
何が怖いのか分かんないっていうのが一番怖い。
あ、確かにそれはね、分かる、
うん、
これね、本当それに
意味が分からないことほど怖いものはない
ですね。そうなんですよ。
で、それに付随することで、
うん、
パチスロってあるじゃないですか。
え、ちょっと待ってください。
パチスロってあるじゃないですか。
パチンコスロットの
パチンコスロットのパチスロ、
はい、
ジャグラーっていうのがあるんですよ。
ん、
ジャグラー、世界の、
あ、ちょっとごめんなさい、それなんとなく話は分かって、ね、ごめん、怪談とかを話してもらいたいんですけど、
でです、ま、
北野さんの得意分野というか、ま、趣味パチンコじゃないですか。
はい、そうです。
これ今から趣味の話をしようとして
ます。じゃあ、まあ、つながるから。
つながる。あ、ごめんなさい、ちょっと早くして、すいません。
いずれつながるから。
階段ですよね、これ。
ええ、
はいはい、
階段です、
はい。
これ、ジャグラー。
ジャグラー。
はい。
ジャグラーって、ごめん、本当僕、ほとんどやらないもんで、
うん、
いまいちピンとこないんですけど。
ジャグラーっていうのは、
はい、
北電子っていう会社が作ってる。
北電子、北の内じゃないです
か、ね。北の内じゃない。北電子が作ってる、
はい、
一大ヒットスロット。
へぇ、
これがジャグラーでございます。
保険のことを納得するまで契約したくない。
やべ、流れちゃったな。CM が流れちゃった。これバンされちゃう、バン。
バンされちゃいます、完全に。
なんでこんなうるせえんだ。あ、13から下がんない。あ、ちょっと話してください。
はいはい、
話して
ください。ジャグラーっていうのは、
はい、
世界の大手企業、北電子、
はい、
が作った一大ヒットスロット、
はい、
で、多分一番売れてるんですよ。
へー、
スロット界で。で、これジャグラーって何するかっていうと、コイン入れる、
うん、
レバー叩く、
うん、
ボタンを押す、
うん、
以上、
うん、
これだけなんですよね。
これ
そう、
これ
あ、これ、
うん、
コイン入れる、
うん
うん、回転数とか出てますけど、うん、レバーを押す、うん、ボタン止める、
うん、
以上、
うん、
これだけ聞くと、うん、何が面白いんだか分かんないんじゃないですか。
全然僕全然やったことないから分かんないです。
これをこの面白さぜひ知ってほしい。ほらレバーを叩くボタンを
押す、
レバーを叩く、うん、
ボタンを押す、ボタン押す、回転する、
この繰り返す。
え、ちょっと待ってください。階段
つながります
ね。大丈夫、大丈夫、
繋がります、
大丈夫ですね、
大丈夫です、は
いはい、ちょっと分かんないですね、ごめんなさい、この素人なんで。
これ
で
まず、
はい、
ジャグラーの素晴らしさを伝えるのに何が一番いいかって、
はい、
ジャグラーって基本的に多分日本で唯一差別のない国それがジャグランド。
いやいや、分かんない
あのね、
え、ちょっと待って、日本で唯一差別のない国、ジャグランド、
ジャグランド、ジャグラーだけが置いてある島があるんですけど、
あー、そのパチンコ屋さんの
中に、どのパチンコ屋さんにもあるんですよ、うんうん、それジャグランド、
ジャグランドって言われてる国がある、
国がある、
はい、そこは差別がない、
差別が一切ない、いや、一切ないはちょっと語弊がある、いくばくかのお金を持ってれば一切
ない、うん、基本はない、ま
あ、それこそその国籍、
うん、
関係ないですね。
肌の色とかそれも関係ない、
うん、性的嗜好も関係ない、
関係ない、
一切誰も拒まないっていうのがジャグラーなんです言ったらスロットってパチンコに比べてちょっと敷居が高いんですよね、うん、結局その技術介入って言われてますけど、はい、指定の場所に指定のものを止める技術とか、うんうん、あとは知識がないと損をしてしまうシステムとか、うんうんうん、っていうのがあるんですけど、ジャグラーはそういうの一切ない、
へ、
回して光れば大当たりですから、
あ、
一切差別がない、もう老人から若者まで、果てはもう LGBTQ 何にもないです、全ての人を受け入れる、それがジャグラ
ー。え、普通のパチンコもそうなんじゃない、
普通のパチンコはそうじゃないんです。
あ、それもっと知識とか、
知識が必要だ、知識が必要だし、技術もスロットは必要
になる、必要ない
必要になるんですよ、スロットだったら。
逆に技術なんだ、
逆に技術、
パチンコは技術いらないけど、
パチンコは技術いらないけど、だからあのスロットってみんな敬遠するけど、そんな中で唯一差別のない国、それがジャグラーです。
なんか本当ごめんなさいね、うろ覚えな単語しか覚えてないですけど、スロットってなんか目押しをしないといけないんですよ。
目押しをしないといけないと思うじゃないですか。
目押しっていうのはまず何なんですか。
目押しっていうのは要はこのリールが回転してる時に7が一定間隔で来るんですね、
はいはい、
でその時に7を押す、
うん、
で7777で揃えて大当たりっていうのなんですけど、大丈夫です。
7のタイミングを自分で測んないといけない、
測んないといけない。ただ
それはジャグラーは
あるんですよ、
一応
あるんです、あるんですけど、そういう時は店員さんを呼べばいいんです店員さんを呼べば懇切丁寧に教えてくれるんです、その7のタイミングが。はいはいはいっつって隣について店員さんが今押してください、はいはいはい、はいはい、これね、昔は押してくれてたんですよ、店員さんが。
さすがに押してはくれなくなっちゃった。
押すのは違法になっちゃった。
あ、ややこしいからね。
そうそう、ややこしくなっちゃうから、押すのは違法になったんだけど、その押すタイミングを教えてくれる、
うん、
ジャグラー。ほら、差別ないでしょ誰でもできちゃうんです。
え、ちょっと待ってください。誰でもできて、うん、店員さんも親切丁寧に教えてくれるんだったら、わかんないですけど、え、じゃあ負けないんじゃないですか。
それがね、
で1回これ大当たりとかになるんですか。これ777が揃うと、
7が揃うと大当たりになって、まあ、大体250枚とか、ビッグだったらビッグボーナスっていうのがとレギュラーボーナスってあるんですけど、ビッグだったら250枚ぐらい返ってきて、でレギュラーだと100枚ぐらい、うん、
え、250枚っていうのをこう 円換算するとどれぐらいなんですか。
円換算すると大体まあ5000円とか4000円とかそんなもんですよ。これがね、奥が深いんですよね。ジャグラーってここがポッて光るんですよ、
うん、
あの左下のね、うん、ゴーゴーランプって言うんです
よ。ゴーゴーランプが光る、
ゴーゴーランプが光るんですよ。これね、
これゴーゴー、ああゴーゴーって書いてある、ゴーゴーって書いてある、ゴーゴー、
これがポッて光るんですよ、
うん。
一説によるとこの光り方、
うん、
これ青く光ったでしょ、
うん、今
これ一説によると世界で一番美しい色っていう本当に
何を根拠
いやいや、一説だからもう本当に、例えばね、これずっと打ち続けてて、もう何百回と繰り返して、このレバーの叩きボタンを押すっていうのを繰り返してて、でも まあ2万円使ってますと、うん、でも本当に真っ暗になってくる、どんどんどんどん、
自分の視界が、
自分の視界が
やばいやばい、
真っ暗になってくるんですよね。来るときにここだけポッて光った時に、その暗闇の中の唯一の明かりみたいな、あのね、なんつったんですかね、これね、ポッて光った時にね、あ、生き返ったっていうあののがあるんですよ。
あ、でこのゴーゴーが光ったからなんか出やすくなってるとかそういうことではない。
そういうことはないですよ、一切ないん
です。あくまでもこれ光るタイミングはランダムなんです
か。ランダム、設定1だと大体168分の1、で設定6だと130分の1。
それが光ったからどうこうではないんでしょう。
光ったら大当たりなんです。
あ、そうなんだ。
これが光んないとひたすら外れなんです。
あ、じゃあ光った方がいいんだ。
光んなきゃダメなの、
これ光ってるよ。
光ってる。こうすると初めてこの状態で7が揃うんです。
へー、あ、じゃあここが光んないとダメなんだ。
そうなんですよ、
最初にこれが光んないとダメなんだ。
光んないとダメで、この光がね本当に美しい、
多分希望の糸だもんね。
希望の糸だから、もうこれで光ってようやく7が揃う。でこのジャグラーって大体その、まあ、大体130分の1とかで当たるんですけど、
はい、
ジャグレンっていうのがあるんですよ。
レンチャン
する、うん、でジャグレンって多分日本で解明されてない謎の一つで、なんでジャグレンするのか分かんない
ん
ですよ。
あ、なんで連続で 7が出るみたいなもん。
そう、1回大当たりしてから100回転以内の、うん、
にまた7が、
また7が揃う可能性っていうのはすごく高いんだけど、結局なんでそうなるのかって誰も分かんないんです。
都市伝説の、
そう、北電子の秘密、北電子が特許、多分特許技術
なんです。何もだってだから1回当たってるから当たりやすくなってるだけ。
いやいや、違う、そういうのないんですよ。
ないんじゃなくて、
ない
んじゃなくて
そんな書いてないんだから。
書いてないのじゃなくてそういう電子回路。
違う、あのね、これね、本当にね、なんでジャグレンするのかみんな分かんないんですよ。
いや、だから、うん、そういうプログラミングじゃ
ない。違うんです、違うんです。そんなん書いてないんだから。北電子の。ジャグラーの紹介に書いてないんですよ。
でも、当たるんだ。
あくまで130分の1で当たるんだけど、当たりが偏ることっていうのはすごくあって、その塩梅がめちゃくちゃいいんですよね、ジャグラーって。
ああ、でもなんか、その観点から見ると言わんとしてることは分かる。
分かります。この分からない。なんで今連チャンしてんのか分からない。そもそも何が面白いんだか分からない。なんだけど確かに面白いっていうのはね、これはね、本当にね、例えばもう言ったらこれ1日粘るときとかって、
はいはい、
レバーを押してボタンを押すってのが8000回ぐらい繰り返す。これね、地獄なんですよね。
8000回はきついね。
8000回きつい。1日やって8000回ですから。
ちょっとした筋トレですよね、これね。
うんうん、で、その8000回の中で何回光るか、
うん、
何回この世界一美しい明かりを見ることができるかっていう勝負なんですよ。
でも、これが光ったから必ず大当たりが来るってわけでもない
んで。大当たりが来るんです。
あ、来る
んだ。光ったら必ず来る
んだ。
光ったら必ず来る。その単純性がやっぱりジャグラーの魅力。
あ、そうなんだ。
光ったら必ず大当たり。でも、バケだと、レギュラーボーナスって言われてるので、
はいはい、
戻りが少ないから、みんな、えーんってなるわけですよ。なんだ、バケかよって。ほら、繋がってきたでしょ。
カツ丼食べてますけど、
これ。あ、完全にカツ丼食べてます。なんすか、これ。
昼飯。そ
うで、いつ辞めてもいいっていうのはジャグラーの魅力ではあるんですよね。
あ、すぐに辞められるんだ。
そう、いつ辞めても確率変わらないから。
あ、
はい、他の台って、
うん、
要は降格だったりとか、うん、今この期間、うん、暑いですよ、
うん、
っていうのと直前で辞めるわけにいかないじゃないですか。
うん、確かに。
こっからここまで暑いですよ。
確かに。
その冒頭で辞めるわけにいかないから、その辞めるタイミングって非常に難しいんですけど、ジャグラーに関してはいつ辞めても大丈夫。そして奥が深い。
どの辺が奥が深い。
まあ言ったらね、そのジャグラーってもうジャグラー原理主義者みたいな人たちがいて、
はい、
その言ったらね、もう読み合いなんですよね、
うん、
高設定が入る、高設定っていうのはスロットには設定の概念があるから、はい、で高設定が一番入りやすいのがジャグラーなんですよ、
うん、
だからもうみんなうのめたたかの目でこう高設定打ちたいわけなんですけど、
結局高設定っていうのは どうやったらなるんですか。それはやっぱ5-5、5-5。
高設定っていうのは、まあ、店側が決めるんですけど、
あそういうことなんだ、そう店の設定、ね、がそもそもの、
そうこの台を高設定にする。
おー、これ高設定じゃん、なんだよこれちげえじゃんっていうのは何で分かるんですか。
それが、ジャグラーっていうのは大体ビッグボーナスの確率とレギュラーの確率が1対1になってたりとか、うんうん、まあ、あとはそのブドウって言われてるこのブドウ、
はいはい、
ブドウが何回揃うかとか、
へー、
チェリーが何回揃うかっていうので大体で推測するしかないんです
よ。ああ、じゃあもうそれこそここがの色が違うとかそういうことじゃなくて、
じゃなくて
設定として
そうい
い感じだなと、
あくまで推測なんです、
うん、
打ち手としては、
うん、
でも他の台って、うん、結局これが出ればこう設定っていうのが分かりやすかったりするんですよね、うん、なんだけどジャグラーはあくまで分かんないんですよ。これ調子この台すごく当たってるから調子いいけど、うんうん、果たしてこれ一体設定いくつなんだろう、うん、っていうのは誰も店しか分かんない、確信が
持てるの。でもそれを知ったところでねみたいな、それでなんかなんですか、こうバビサビみたいな、
バビサビね、だからその教えてくんないからちょっとモヤモヤするんですよモヤモヤする感情も含め、
ね、
素晴らしい、これがジャグラーです。だから何も一つ分かんない、確かなことなんて何もないですよゴーゴーランプが光ったっていうのぐらいしかないんですよ、確かなものが何もない今日
そこに奥深さ、
奥深さがあるんですよね。
技術的なところで有名なのとどういう技術があるんですか。
技術的なところで有名なのと、まあ、リーチ名、
リーチ名
っていうのがございまして、
リーチになってる時に、
いやもうリーチっていう概念がパチンコの リーチって、
はいはい、
7が来て7が来てリーチ、
2つ揃ってもう1個う、
はい、っていうことなんですけど、はい、スロットってそういう概念なくて、
はい、
この停止系が出たら、
うん、
次必ずここが光る、
うん、55が光る、
55が光る、
うん、
っていうのがあるんですよ。だから技術的なところで言うと、あのいかにそのボーナスを早く察知するか、
55を出すための振り、前振り、
前振り、
難しい、
前振りを見切るっていうのがあると、要は3枚得するわけですよ。他の人が1回でこれ3枚かけるんですけど、
うーん、
他の人が何ゲームでボーナスを揃えるっていうのが、例えば2ゲームで揃えるっつったら6枚必要になる、
はいはいはい、
それを3ゲームで、あの1ゲームで揃えることができれば3枚の得なんですよ。おー、そういうね読み合いがあるんですけど、
うん、
でも基本的にはもうただ叩けばいいだけですただ叩けばいいだけ。
先生、ちなみに、うん、お前さんすっごい下世話な話、初心者なんで分かんないですけど、はいはいはい、ぶっちゃけスロットで1日いくらぐらい買ったことあるんですか。これ一番重要な
の1日で言うと、僕は、
20年以上ですか、やられてて、
ね、はい、一番スロットがで本当に自殺者が出るぐらい本当に爆裂期っていうのがあった時代って僕やってないんですよ、
はい、
実は、
はいはい、あ一番盛り上がった
頃ね、一番盛り上がった時、
はい、
それやってないんですけど、まあ、1日で買ったのは大体20万、1日大体20万、
1日20万、
1日20万、はい、
まあ、それ1回やったらもう仕事したくなくなるな。
そうなんですよ。でその自殺者とか出る時は頑張れば1日100万勝てたって100万勝てる時代は僕は経験してない、
さすがに、
うん、
それでも1日20万でしょ。
1日20万
だってもう変な話だって、1日勝てばそれでその月だってもう働くといいじゃん。
そうなんですよ。でもねそれ使っちゃうんですよね。そ
のちなみに、まあ、こういうこと聞くのもちょっとなんかな下世話なんですけど、うん、1日20万勝った時もあるし、うん、1日で一番幕屋込んだのはどれぐらいなんですか。あんまりこういうの聞くのもね。
まあまあそうですね。でも最大で負けたのは多分1日12万とかそんぐらいだと思うんです
まあ20万には届いてないけど、
そう20万には届いてないけど
12万、
絶望ですよ。
12万はいろいろと ヒクヒクするよね。
ヒクヒクするんです。絶望。
絶望。
絶望の中光った時にもうもうあなんか満たされる感じがあるんですよね。12万負けてるけど。
12万負けてるけど最後に光って、
うん、光って5000円戻って
くる、戻ってきて帰るみたいな、
うん。そうですよ。
そうするとなんか
勝った気になる。
勝った。
うん。そうするともう勝った気になる。もう本当ね、いや痺れますよ。12万使った日には。
だからね、すごくなんとなく深い気はしてきた、うん、
でしょ、
うん
うん、そうなんです。
一番のでもやっぱりこうふわふわと吸い込まれてしまう魅力みたいなどこにある、
うん、あのね、なんだろうな、一番の魅力は結局ね、勝つってことなんですよね、うん、あの結局なんかこう一発逆転があるかもしれないっていう状況、
うんうん、
っていうのがいいんですよ。あの要は、まあ、12万負けてても20万勝てばいい、
うん、まあまあまあそうね、うん、
そのね塩梅が非常にいい。
でごめんなさい、まあ、うん、本当夢のない話聞いちゃいます、うん、20年以上やられてると思うんですけど、はいはい、千先生、
うん、
収支どれぐらいなんですか。大体
でいいです。大体で言うと、まあおそらく、
うん、
会社が買えるぐらい負けてます。うん、おそらくですけど。
うん、多分まあいろんなもん買えたり食ったりできたよね、
うん、
どっか行ったりできたね、それの金でね。
アウディとか多分買えた。多分ぐらい負けてるけど、ただやっぱりロマンがあるんですよ。で言うたら、音楽聞かれます、
はいはいはい、
あの一番いいのはパチンコ屋で聞く音楽ですから、ね、あのどんなオーディオよりも
パチンコの目の前のこの台の音でしょ。
台の音、あの台の音で例えばエヴァンゲリオン、
はいはいはい、
エヴァンゲリオンのあの残酷な曲あるでしょ、うん、残酷な、うん、ね、
うん、
あれをパチンコ屋で大当たり中に聴くときほど
残酷の天使なテーゼを、
そう、あの歌がいいって思えるの鳥肌が立つんですよ。思えるのないから、この曲めちゃいいな。
いや、ちょっと待って、この YouTube の人も、うん、すごいよ。だって5000円から始めて、うん、さっき3万円ぐらい買ってたのに、うん、今全部飲まれてるよ。
そうなんですよ。
で3000円また追加してる。
しかもこれ
3万円ぐらい買ってて、うん、3万買って今日は終わりにしようみたいなテロップが流れてたのに、うん、一瞬で全飲まれになるのね。
そうなんです。これ本当に1000円なんて30秒持たないですからね。本当に本当ですよこれ、うん、
1000円が30秒持たない、
持たないんですよ。でしかも6000回もうすでに回してますからね。
はい、うん、うわー、なくなってる。
なくなるんですね。
いやだって1日この人バイトすれば8000円もらってたでしょ。だって
そうなんですよ。そうなんです。でもいいんですよ。
いいんだ、
うん、これがね、
勝つからいいっていうことでもないんだろうな、なんかね。
そうなんですよね。言ったら例えば10万負けてて、
うん、
はい、家賃払えませんっていうところまで負けてて、
あ、そう、家賃分放り込んじゃうんだ、うん、
放り込んだとしてね、
うん、放り込んだことはあるよね。
あるあるあるけど、あるけど放り込んだとして、じゃあ10万負けてて、じゃあ10万取り戻し、
うん、
10万2000円取り戻しましたから、ね、
うん、
大勝利なんですよ、うん、実質2000円しか
勝ってない。実質2000円だけど、
うん、大勝利、気持ち的には、
うん、
楽しかったと、
うん、
これはしびれたよと、
うん、
家賃払えないとこだったのうわー、これしびれたっていうね、この感覚、
うん、
味わってほしいんだ。だもう本当にな
んでそんなギリギリには攻めないといけないの。
攻めれば攻めるだけやっぱり面白いんですよね。 こんなこと言うと本当にダメな人みたいに言われますけど、人から金た借りた金とか
もうなんだろう、人から金借りたら負けるに負けらんないよね。
負けるに負けらんない、そういう敗戦の陣で挑む勝利こそ真の勝利というか。
でも負けてる、負けたこともある
んです。あるある、それはもうある。ある
敗戦の陣で臨んで負けたこともある。
負けて土下座したことも何回もある。何回もあるんだけど、そんな中勝利することがあるんですよね。それ勝利するっていう感覚ってそんなになくて、普段生きてると。
ああ、うん、そうね、普段生きてると勝利するっていう
感覚、ね、勝利するって感覚ってないんですよね。だからもう、うん、ジャグラーとかでも大との会話なんですよ結局。隣は光ってるけどお前はどうするんだいみたいな、ずっと打ち続けて、隣は調子いいみたいだけど、お前今俺と打ってるお前は
どうなんだい、
これからどうなんだいと。いやちょっと厳しいかもしれない、そうか、でもお前を信じるよつって打ち続けて、でまあ結果ボロボロ負けしたりするんですけどもう大との会話、結局勝負っていうのはもうここですから、大と俺との、
大をどうするじゃなくて大との会話ね、
会話。
ああもう完全にちょっとスピリチュアルになって
き
た、ね、
うん、
宇宙との対話みたいにな
ってきてるもんね。もうその通り、これがね非常に非常に奥が深いというかね、そのただの機械じゃないんですよね。
だ例えばなんですけど、うん、あの私だからこう掛け事とか全然しないんですけど、はいはいはい、これによって自分のお金で楽しんでる分には、
うん、
いくら勝とうが負けようが、うん、いいと思うんです、
はいはい、
だけど人から借りるとか、うん、そういう人の金とか、そういう自分の中でこう家賃っていうのをまだ使い込んじゃいけないお金のようなサンクチュアリのイメージがあるんですけど、うん、そこまで行ってやっぱ初めて生きてるっていう実感が、
まあ、要は禁忌に触れるっていうかねあの
タブーね、
そうタブーに触れるっていう、うん、だから絶対に使っちゃいけないっていうのはもう分かってるんですよ、うん、これお金は絶対に使っちゃいけない、
うんうん、
って分かってるものだからこそ得られるものがある、
うん、はあ、深いね。
深いでしょ。だから本当にね、しびれるんですよ。あのね、地獄からの生還っていうか
結局2000円しか勝ってないけど、
勝ってないけど
ギリギリまで戦った、
ギリギリまで戦ってどうにか生きて帰ってこれたっていうこの2000円の価値っていうのはね、ものすごいんですよ。
いやもう本当、いつか飛ぶとい
つか飛ぶ、いつか飛ぶ。でも本当にね、まあ、映画とかでもそうですけど、うん、やっぱりいつ見たかって大事じゃないですか。
はいはいはい、はい、
あの思春期に見た、
うん、とかね、とか、はい、子供の頃見たとか、
そういうのと一緒で、自分がとことんへこんでる時に光った光とか、うん、もう明日からどうやって生きていけばいいんだろうって思った時に光った光とか、流れたエヴァンゲリオンとかそういうのはやっぱりね、
そうか、残酷な天使のテーズが終わったんでかかる、あれ確かにフェードインですからね、曲
が。そうなんですよ、残
下向いてる時にかかるんだ。
そうそう、下向いて
る、これどうしよう、この後どうしようと思ってる時にかかるんだ、
かかるから、
残酷な天使のテーズが。
そうなるともうザクザクザクってくるんですよね。あのやっぱりすごく大事なんですよ。いつその流れてくるかとか。
キャロさん生きてるね。
生きてるんですよ。唯一生きてるなって思える時はそういう時。ああ、よかったっていうね。
あ、そこまで俺ヒリヒリしてないな。
そうでしょ。
やっぱぬるいな。
ぬるいんですよ。
俺ぬるい。
安心とかね。
うん、
くだらねえっつんです。安心とか安定とかね本当に、
いや俺結構自分では攻めてるなと思ってたけど、うん、クソだね、全然だね、
全然で、その良さを知ってほしい
ギリギリじゃん、
ギリギリの戦いをして、でもだからこの時に聞いてほしいんですよ残酷な天使のテーズ、
下向いてる
時に、下向いてる時にえっつってこう上がる感じ、
ああ、いける、
うん、 いける、
はあ、深いね、
深い、非常に深い。これをぜひ行きましょう。レクチャーしますから、これを。
今だパチンコやってる人っていなくない？
今ほんと少なくなってきましたね。
で去年たまたま、まあ、大阪で朝、うん、日曜の朝なんか商店街で時間を潰さなきゃいけないから、はい、行くとこないからパチンコ屋に行って、うん、トイレとか借りてたんだけど、はい、本当にじいじばあばしかいないね。
うん、そうなんですよね。どんどんやっぱりその自主規制っつって、はい、出玉をねあんまり出しちゃうとそれこそ中毒性があってハマる人が続出しちゃうから、まあ抑えようっていう規制がどんどんどんどん厳しくて今は多分一番厳しい。だからその博打的な魅力は今が一番低い状態なんで、まあ人もどんどん離れちゃってるんですけど、こっからですよ。
ここから来る、
こっから来ますよ。
その根拠はどっから？
その根拠は基本的にはやっぱり歴史は繰り返すじゃないですけど、はい、やっぱり自主規制がどんどん厳しくなって明記と呼ばれる、うん、その時代を救う一代が出てくる。それをずっと繰り返してきてるから、パチンコ業界、
このパチンコ業界っていうのは、そろそろ来る、
そろそろ出てくるんじゃないか、時代を破
る。北野さんがちなみに一番好きな代は、
僕が
一番歴代、
歴代で言ったら初代エウレカセブン。初代エウレカセブン。
エウレカセブンは見たことは
ないです。
ないんだけど、パチンコのエウレカセブンは死ぬほどやってる。
死ぬほどやってる。だからこのエピソード、あ、分かる分かる、そのエピソード分かる。そのエピソード知ってる。
でもそれのどこが良かったの、そのエウレカセブンの代の。
初代エウレカセブンは、うん、あのね、押し順当てっていうシステムがあって、うんうん、言ったらそのボタン3つあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ボタン3つのうちを、その3つをどういう順番で押すかによって、うん、当たるか当たらないか決まるっ
ていう、うん、
それがね、
押す順番、
押す順番、6択です。
へ
え。第一停止が一番右だとして、まあそれがまず3択なんです、うん、で右だったら残りの2つをどっちの順番で押すか、うんうんうん、これを当てるとなん、それがしかもね、それを当てることによってもしかしたら自分は超能力に目覚めてしまったんじゃないかっていうぐらい当たる時があるんですよ。
だからたまたまなん
です。例えばこういうカップを伏せてね、どれに入ってるでしょうかみたいな問題を何連発で正解させると、
う
ん、ちょっとエスパーかなっていう
感じにな
ってくる。
確かに、
そんな感じになってくると、あれ俺今エスパーなんじゃないか、
来てるねと、
来てる。あと演出が素晴らしかったね。エウレカセブンってご覧になりました？
ああ、ちゃんと見たことないですよ。
あのね、僕もちゃんと見てないんですけど、僕もちゃんと見てないんですけど、うん、あのね、言うたらなんすかね、エウレカセブンで、要は、敵型のね、敵の2人に、はい、その主人公の子が、
はい、
なんていうんですか、生活を共にすることによって、その情が芽生えたけど最終的に殺し合わなきゃいけないって、
そういう
エピソードがあるんですよ。泣きましたからね。全然前後わかんないけど、前後は全然知らないけど、
それはね、大当たり中の演出なの。
大当たり中の
演出。大当たり中の演出がちょっと心に余裕がある。
そうそうそうそう。心に余裕があるときにそれ見て泣きましたから。だから前後も、後も全然わかんないんだけど、本当にね、
それ面白いな。
ね、泣いちゃうんですよ。パチンコで見る演出って。例えばその兄弟で殺し合うみたいなのも、うん、それも大当たり中の演出なんですけど、うん、兄弟で殺し合わなきゃいけないって言って弟が兄貴のことを殺すんですけど、
ああやだね、うん、
それだけの情報だけで泣く。
もうおじさんじゃん。
本当にね、泣けるんですよ。
やっぱいいんだ。
しかもね、その後その当たりを引けると、その後も結構期待値がある、
はいはいはい、
当たりなんですよね、
はい、
泣くでしょ。 泣くんです、
はあ、そういう感じなんですね。
あとハマったでいうとマドカマギカ。
ああ、マドマギはアニメも好きですよ。
初代マドマギ。
アニメは？
アニメは、あ、マドマギは見ました。
あ、見た見た
見た。
じゃあ
見たけど、やっぱり入りはスロットです。
スロットから入って、うん、
スロットから入って、
本編のアニメ。
本編のアニメ。
はあ、でも、アニメもね、面白かった。ワルプルギスの夜とか来るんじゃないの？
ワルプルギスの夜来る
んです。
来るんですけど、その、ね、なんかこう、マドマギって、3話目ぐらいから急にエンディング変わったりするじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン
って。なんか分かる。
あるじゃないですか。はい、あれがね、大当たりを引くと、はい、そのエピソードボーナスっていうのがあって、
はいはいはい、
そのエピソードが来る時があるんですよ。例えばさやかちゃんだったら、さやかちゃんが闇落ちした時に、
ああ、はい、6話と7話ぐらいね。
そう、
はいはいはい、
さやかちゃんが闇落ちしたエピソードが流れるとき、うん、それが流れるともう激アツ、う
ん、激アツなんだ、それはそれは激アツ、
激アツなんです。で、なんかこうさやかちゃんが電車に揺られて、うん、なんか2人の男がこう、うん、ね、恋に敗れたさやかちゃんの前でちょっと残酷なことを言うんですよね、うんうん、それ見て僕何回も泣いてます何回も
クソクソ
本当ね、その、ドゥンドゥンドゥクドゥクドゥンドゥンドゥンっていう曲が流れた時点でも、
ゾクゾクゾク
ゾク、しかも最初に来ないんですよ。
途中なんだよ。
途中から、
いきなり、
ドゥンドゥンドゥクドゥクドゥンドゥンドゥンって流れてくるんですよ。しびれるわーっていうね。この演出もして、だからアニメ見ましたけど、全然面白い。スロットからしたら全然面白い。
あ、全然。スロットの方がやっぱテンション上がるんだ。
テンション上がりますよ。
アニメ相当面白かった記憶があるよな。
いや
でも全然スロットに勝てないんだ。
全然勝てない。だって面白いのにお金もらえるんですよ。そんなことあります？アニメ見てて。
ない。払うことはあったけど、うん、もらったことはない、ね。
もらったことはないでしょ、
うん、
そう。面白いものを見てる上に、うん、お金までもらえてしまう。これがね、非常にいいんですよね。しかもさやかちゃんだけじゃないですか。京子ちゃんだったりとか、
はいはいはい、
マミさんとか、ね、
はいはい、
パクッと壊れると
か、あ、サワーでね、はい、
でパクッと壊れて、ドゥンドゥンドゥンドゥン、
それはだから何なんだ、ドゥンドゥ
ン、いや、そんな闇落ちした音楽
闇落ちした音楽が流れるとパクッて食べられてテンション上がるの。
テンション、むしろパクッと食べられてからドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン
で、それ別に復活するわけじゃないんでしょ。
ない。
食われたら食われた、
食われたら終わった。ただそのね、流すタイミングというかね、やっぱりあるんですよね。
完全に分かってる、
完全に分かってる。これ作った人は本当に窓マギ何回見てるんだろうっていう。すごい面白い。
じゃあでもエウレカもそうなんでしょうね。
エウレカもそう、うん、エウレカもそう。ただね、やっぱ初代が一番面白いっていうのは、うん、どれも共通してる、やっぱりワンなんですよ。
さっきも言ったけど、僕ね、今これ直してるけど、北斗の拳なんかもやっぱりありえないストーリーとかだからテンションが上がったりする。
テンション上がるんですよ。でもジャギとかめちゃくちゃ強いですからね。ジャギにケンシロウ何回もボコボコされるんですよ。
そうなんです。
ありえないじゃないです
か。ジャギとか死刑キャラじゃないですか。
死刑キャラでしょ、
うん、
ケンシロウがボコボコにされるなんてありえない。
ありえ、絶対ない。
ボコボコにされますから。
それで金も取られてるんです
よ。そうそうそう、それで金も取られて二重のショックです。、うん、で、ジャギに負けたって思うときに、
うん、
ユリアとかが、うん、ケーンって言うと復活なんですよ。
くだらねえ。
ユリアとかバットとか、あと女の子いるでしょ、ちっちゃい女の子、あの子たちがケーンって言ったらケンシロウがわーっつって立ち上がるんです。いやもうね、しびれるんですよ、それが。
くだらないよ、相当。
それ
が、ね、相当くだらないけど、
しびれるんですよ。もうダメだ、ジャギに負けた、
ダメだ、
もうダメだって思ってる時にケーンってくると、
だからそれ決まってるんだって。
いやいや、そうなんですよ、そうなんですよ、決まってるんだけども、決まってるんだけど、
どう、
やっぱりね、生き返る、だからケンシロウ立ち上がるっていうのとリンクして僕も立ち上がるんだ。僕の精神も立ち上がってくる感じ。 それがね非常に優れてる、そのバランスが。ありえないね。
あと大当たりエースで木下さん覚えてるこう印象的なやつとかありますか？
大当たり演出だとフリーズっていうのが
フリーズ
昨今、
はい、
あるんですね、スロットっていうの
は、はいはいはい、
そのフリーズっていうのはその台の、まあ、大抵ですけど一番熱い瞬間なんですよ、
はいはい、
でミリオンゴットっていう台があったんですけど、うんうん、それのフリーズするタイミングっていうのがレバーを叩いた瞬間にブラックアウトするんですよね。
ほうほうほう。
でブラックアウトして左から押してくださいっていうのが書いてあって、
左から押してください、
で左から
ボタンを
左から押すと、
はいはい、
ゴッドっていう役が揃って、
うん、
当たるんですけど、
うん、
それがね大体8000分の1ぐらいの確率なんですよ。
え、その真っ暗になるのは、
真っ暗になるの、
うん、
ドンって叩いた瞬間にプチュンって消えてブルルッブルルッでかででででででででででででででって言うんですけど、これがねこの演出すげえなって思うん
だよ。いやさっきから聞いてるの、うん、基本なんか擬音なの擬音というか SE
なの、
効果音にやられてるだけ。
そうそう、効果音にはやられる、効果音にやられてるんですけど、
8000分の1ででもそれで暗くなるんでしょ。
そう、
それはもう絶対当たるわけじゃん、それ
絶対当たります。8000分の1
じゃあ真っ暗になったイコールみたいなことなんでしょ。
そう、しかも8000分の1引いてもうそうなると言うたら3万円ぐらいの価値はもう確定してるんです、
その時点。もうそこまで、うん、そのブラックアウトが来ると、
ブラックアウトが来ると、
お
お、だからその瞬間っていうのはもうね
ピタッと止まるんでしょ。
ピタッと止まるピチュン。
ちょっとやってた時にこのブラックアウトしてリアクションしてもらっていいですか。
こう打ってるじゃないですか、
はい、
バチンって、
はい、
でずっと打ってて、
はい、
バチンずっと打ってて、まあ大体ね、うん、ボロボロに負けてることがあるんですよ、
うん、
こんななってる時に、うん、でバチンブチュンどうだっけ、他の人にね、他の隣の
周りを確認するん、
そうそう周りの確認おうん、どうなんだ。でドルドルデカデデデデデデデデデデデデデつってゴッドが揃うんですよ。でゴッドが揃ったらもう立ち上がってコーヒー買いに行
く。あ、もういいんだ、
もう勝った、
もう余裕が、もうこの瞬間に
もうこの瞬間に
コーヒーいっちゃうんだ、
どうだ見ろと。
俺は何もやってないよ、
何もやってないけど
運なんだけど、
うん、
どうだと、
どうだみんなどうだ
ってことで、その揃った時の効果をもう一回やってもらっていいですか。
ドゥリッドゥリッドゥクドゥディドゥツティドゥツティディディディッって揃うんですよ。もうね、だから周りの人もえっていう目で見るんですよね。はい、あいつまさかってなるんですよ
聞き覚えのない効果音は
そうそうそう、あれでも周りの注目をも浴びてるし、俺も自身もこう
テンション上がっち
ゃってるから、もう言うたらもう立ち上がって、なんなら知り合いにはコーヒーを求めてる飲むみたいな、
はあ、まあそこで3万円が確定しちゃうんだ、
確定しちゃう、で、まあ、最低3万円ですからね。
あ、もうそっから
伸びる可能性も全然あるし、はあ、あれはしびれましたな、あの演出は。ミリオンゴッド、
いいですね、
うん、
いいですね。じゃあもう今ちょっと冬の時代かもしれないけど、
そう、今は
これからまたすごいことになる、
これからすごい台が出るんじゃないかと、
あ、
僕は信じてます本気をね本気で作れば。
ちょっとごめんなさい、すげえ真面目にいろいろ話しててすごく楽しかったんですけど、すいません、ホラー界1回目なんですけど、
うん、
ちょっとあんまり怖っていうのはあんまりなかったですよねその勝手にだから自分で信じ込んで俺はエスパーだとか、
うん、
そういうなんかこうスピリチュアル系の話をちょっとしてる時の月田さんちょっとやばかったですけど、
うん、ああやばかった、
やばかったけど、で別に怖いとか、2023年になってホラー部門を立ち上げたんですけど、うん、結局いつもと同じなんですよ、
やっぱり人間の狂気
人間の狂気をご紹介した感じ、
ご紹介 だからこういう生き方もあるんだよっていう、こういう選択をしてしまう。
今現状でも趣味なわけじゃないですか。趣味ですよ。だからそれは別に趣味でやってる分にはいいと思うんですけど、詳しく俺聞いてないんですよね、北野さんがどれぐらいの趣味っぷりなのか、
まあ
どれぐらい今パチンコに通ってて、みたいな感じのことを最後ちょっと確認しておきたいなと。
ひどい時は、
はいはい、ひどい時ね、ひどい時行くのが悪いっていうことじゃないですか、
ね、ひどい時はね、時間が空いたらすぐ行きたいっていうのが、まあ、ひどかった時で、でもあのね、大体こう人に会う時に1時間空いてるから、はい、この瞬間に行こうってなると出だすと止まらなくなっちゃうから、
そう
それを最近やめた。
あ、
だから大体でも毎日ですかね、あの行けるなら。
ちなみに今、今日収録現在1月の後半なんですよ、
はい、
年明けてから何回ぐらい行ってるんですか。
正確
な数はあれだけど、
数はあれですけど最低週4では行ってるんです
正月明けてからもう週4で通ってるの。
週4で。でもその
パチンカスじゃない。
でも完全にそうです、はあ、完全にそうです。でも毎回打つわけじゃないですよ。
あ、打たない日
もある。パチンコ屋に行って打たない日もあるから。
すごいね、なんかベテラン釣り師が今日は竿を入れないみたいなの感じでしょ。
今日は竿入れないな。今日は違うな今日は違う。ただもう
感覚でしょ、それ打ってないのも。
そうですね感覚っす。もう今日は俺手出さない。
え、ちなみにもうだこれもごめんなさい、いやらしい話で1月から週4で通ってて、とりあえず1月はプラスマイナスどっちなんですかね。それだけでもちょっと気がします。
あの1月はね、ボロボロですボロボロに負けてますね。あの大概そうなんですよ。あの1月っていうのはお店側の回収月ってやつ。
ああ、じゃあ設定が厳しいんだ。
厳しいんです。だ、ま、負けるのは分かってる。
だけど、いや、いや、いいじゃん。負けるの分かってんだったら、負けるの分かっててやるバカはどこにいる。
負けるのは分かってんだけど、やっぱり負け方っていうのがある。それこそ、花の刑事。
のね。
ね。花の刑事も、負け戦こそ男の花よって言うんですけど。
確かにそんなことは言ってた。
言ってるでしょ。そういうことです。
花の刑事と一緒にする、うん、あ、じゃあ年間通すと開かなくなってくるんだ、ここが。
そうですね。
なんだかんだで。
なんだかんだ、まあ年末に連れて徐々に
上がってって、最終的に計算すると、まあトントンかな、
まあ、トントン
かな、みたいな感じにな
る、うん。そう
まあでも、まあトントンかなになってんだったらいいんじゃないですか、年間。
まあトントンからになる月っていうのは、まあ年っていうのは、まあ、4年に1回ぐらいまあ4年に1回ぐらいですよ。まあトントンかなと言えるの
そうだ、そうだ、アウディ買えるぐらい
になる。そう
基本負けてるんじゃない。
基本負けてますよ。あ、そうですよ。そう、まあ、でもそういう商売です
よ。でもお金だけの話じゃないんだよね、そういうことじゃないんだよね。
そういうことじゃなくて、やっぱりときめきとか、生きてる実感っていうところで言うと、やっぱり
かなり重症だって生きてる実感とか言い出してから、
そうなんですよね、怖いですよね、本当にギャンブルってね。
でもね、確かにね、自分全然やったことないんですよ、でもなんか本当にすげえ追い込まれパチンコで、まあ、これも20年ぐらい前の話だから、あれなんですけど、会社のお金でパチンコをやって、先輩と一緒に行ってて、そのお金でいろいろ小道具とか買わなきゃいけなかった、だけど5万円持ってって全然当たんないんですよ、で先輩が5万円が7万円ぐらいになってた、だけどもうね、最後の5000円ぐらいになってて、おったった、みたいになって、どうすんだよこれ、出ませんでしたで小道具を誰がいつ買うんだよこれ、
しびれますね。
だって、お金がなくなった理由は言えないじゃないですか、もう本当に警察に届け出るぐらいの勢いぐらい、
そうなんですよ。
どうしようと思った時になんかダービースタリオンかなんかだったのかな、なんかね当たった。
当たったでしょ。
当たって1万円になった気がする。
その時ね、耐えがたい、あの買いがたいんですよ、その時の感情って。
それを踏まえて、うん、確かにその時に神っているのかもしれない。
そうでしょいるんですよ。
人生ってこういうことなのかもしれないとか、う
ん、神の存在、
ね、結局4枚はなくなったけれども、うん、神の存在を近くに感じたのはあの一瞬だけだった気がする。
そうです、そう。
ああ、
どんな聖書にも書いてないですよ、神の存在をこんなに感じられるの。パチンコ行けっつって、う
ん、あ、オカルト界一発目、
うん、
神の存在を感じましたね。
神の存在を感じる、神と悪魔ね神の存在も悪魔の存在も感じる。これがね、非常にしびれるんですよね。分かっていただけましたか。
まあ、ちょっと、うん、どこまで突っ込むかは分かんないですけど、うん、まあ、ちょっとやってみようかなと思います。
いやいや、もう全然ダメです、
はい、
そんなんじゃダメです。
そういうのそういう、そういうなんか見学的なあれはダメ
ダメですよ、
そんなの失礼。
うん、失礼、神に失礼でも
ガッツリ
ガッツリ、もうこっちも絶対入っちゃいけない場所に入り込んでこそのやっぱ神に出会えるわけですから
、心中するぐらいの勢いで飛び込まないと初めてこれの楽しさ、
うん、あ、初めて神様の存在を感じることができる。
カイジも似たようなこと言ってたもん
な。そうそうそう、うん、沼に飛び込まないと、
うん、
底なし沼に飛び込んで最後に掴むものなん
ですよ。そうです。ただでも確かにカイジのパチンコの沼もグラーってなってたもん。
なってたでしょ、グラー
グラーって当たるときにグラーってなってた。でもこれビルごと立てかけてたじゃねえか
そうそうそうそうなってた。
目の前が歪んでたもんね。
目の前が歪む、
それがパ
空間が歪む、歪む、
それパチンコの、
うん、それがパチンコ沼。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
いいんですかこの話。
いやー、かなり怖かったですね。
怖いでしょう、はい、本当に怖いんですよ。どうしたらいいんですか僕は。
じゃあちょっとまた次回。
ああ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、チャンネル登録、いいね、よろしくお待ちしております
。増えますかこれ。
増えるね。
あ、ありがとうございます、
うん、これはハマるね。
ハマるんですよ。
これはバズると思いますよ。
これが来た、これがバズる、
うん、うん、ありがとうございます。
とんでもない、ありがとうございました。